今日は出エジプト記32章とヨハネの福音書の14章のところからお話しします。今日キム・イチロン先生は昨日愛媛県の内子におられる土井義和さん、もう100歳近くになられる方ですけれども、天に召されまして、今日その葬儀のためにキム・イチロン先生は愛媛の内子の方に行っておられます。そのところで本当に土井義和さんが3月にもキム先生が行かれた時に会われたんですけれども、全部その準備が全部できてて、そしてもう本当にイエス様を信じて天に召された、そしてそのご家族も全部よくお世話をされたその家族です。そしてまたシャインマスカットを私たちにも、また生徒たちにも毎年送ってくださる、そのような家庭でした。その土井義和さんの葬儀が本当にキム先生の知識によって、祝福の中で、行われることを感謝いたします。それでは、お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日出エジプト記32章、ヨハネの福音書14章ですけれども、私たちがこれを読みながら私たちの信仰が神の信仰になるように、何が神様に喜ばれ、何が神様に忌み嫌われることか、私たちがはっきり分かって今日神の信仰を持って進んでいく私たち一人一人になりますように、主が導いてください。聖霊様が今私たちと共におられることを感謝いたします。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節。民はモーセが山から降りてくるのに手間取っているのを見て、アロンのもとに集まり、彼に言った。さあ、私たちに先立ってから連れ上ったあのモーセというものがどうなのか私たちにはわからないから。それでアロンは彼らに言った。あなた方の妻や息子娘たちの耳にある金の指輪を外して私のところに持ってきなさい。そこで民は皆その耳にある金の耳輪を外してアロンのところに持ってきた。ここを読むとですね、モーセが神様に呼ばれてこのシナイ山のところに登っていくわけですけれども、結果から見ると40日40夜そこで断食して主から実戒をこう神の指で書かれたものを持って降りてくる、そのところですけれども、民たちがこのモーセがいない、指導者がいないということでとても不安になって神を作ろうと、偶像を作ろうというその話をアロンに持ってきたんですけれども、アロンがちょっと待ちなさいとか、モーセが帰ってくるまで待ちましょうというか、そんなことは書いてないんですね。この金の指輪を外して私のところに持ってきなさいと、そういうふうに言っています。4節。彼がそれを彼らの手から受け取り、のみで型を作り、鋳物の子牛にした。彼らは、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だ、と言った。アロンはこれを見て、その前に祭壇を築いた。そしてアロンは呼ばわって言った。明日は主への祭りである。本当にですね、アロンがいたのに、どうしてこういうふうに流れになってしまうのかなと思うんですけれども、私たちがその神様に対しても不平不満を漏らしていたそのイスラエルの民があるし、それから感謝の心がない、その時にはやっぱり偶像を作る、そのような考えに走っていくんだなっていうのをここから見ることができます。6節。そこで翌日朝早く彼らは全焼の生贄を捧げ、和解の生贄を備えた。そして民は座っては飲み食いし、立っては戯れた。主はモーセに仰せられた。さあ、すぐ降りて行って行け。あなたがエジプトの地から連れ上ったあなたの民は堕落してしまったから。もう主はもうすぐ分かられたんですね。もう堕落してしまったと。彼らは 早くも私が彼らに命じた道から外れ、自分たちのために鋳物の格子を作り、それを節拝み、それに生贄を捧げ、イスラエルよ、これがあなたをエジプトの地から連れ上ったあなたの神だと言っている。主はまたモーセに仰せられた。私はこの民を見た。これは実にうなじの怖い民だ。神様はイスラエルの民をですね、もういろんな方法で優しく優しくこう導いてきて、いるにもかかわらず、もうすぐ不平不満を言う、その民を何回ももう見ておられますね。そして、実にうなじの怖い民だと、そのようにもう言っておられます。10節、今はただ私のするままにせよ。私の怒りが彼らに向かって燃え上がって、私が彼らを立ち滅ぼすためだ。しかし私はあなたを大いなる国民としよう。もう神様がもう怒っておられる。偶像を作るっていうのは一番忌み嫌われることをイスラエルの民がしてしまった、そのことに対してもう激しく怒りが燃え上がっておられる、そのところを見ます。しかしモーセに対しては、私はあなたを大いなる国民としよう。これは神様がもう約束しておられることなんですね。モーセに対してもその大いなる国民にするということだから、アブラハムの祝福の約束、それからモーセの約束、それはどんなことがあっても神様は忠実に守られる良き神様であるということをここから見ることができます。11節、しかしモーセは彼の神主に懇願していった。主よ、あなたが偉大な力と力強い御手を持ってエジプトの地から連れ出されたご自分の民に向かって、どうしてあなたは御怒りを燃やされるのですか。またどうしてエジプト人が、神は彼らを産地で殺し地の表から立ち滅ぼすために悪意を持って彼らを連れ出したのだというようにされるのですか。どうかあなたの燃える怒りを収め、あなたの民への災いを思い直してください。もうモーセもですね、もう激しく主の怒りにあってですね、もう本当に、自分が犯した罪とのようにですね、もうあなたの約束されたそのことを思い出してください、そしてその怒りを収めて思い直してくださいと、本当に懇願しているところを私たちがここで見ることができます。15節、あなたのしもべアブラハム、イサク、イスラエルを覚えてください。あなたはご自身にかけて彼らに誓い、そうして彼らに、私はあなた方の子孫を空の星のように増やし、私が約束したこの地をすべてあなた方の子孫に与え、彼らは永久にこれを相続地とするようになると仰せられたのです。これがアブラハム の2つの約束ですね。子孫の繁栄と土地の祝福、それを神様はアブラハムに対してこの約束されました。そのことによってそれをその契約をモーセがですね、こういう契約をされたではありませんか、これが壊れないようにこの通りにしてくださいと、そういうふうな契約とか約束をですね、そういう握って私たちが祈るときに主は思い直してくださる良き神様です。14節、すると主はそのために下すと仰せられた災いを思い直された。ここで2回出てきますよね。思い直した、思い直されたということですね。ですから私たちがいろいろな問題に遭うときに、自分勝手にお願いしますお願いしますっていうのではなくって、神様の御言葉を握って、神様この御言葉を言われたではありませんか、彼の打たれた打ち傷によって私たちは癒されたと、そのように言っておられるではありませんか、だから癒してください、完全に癒してくださいというふうにですね、御言葉を持って私たちが神様に祈るときに、その御言葉は必ず成就します。15節、モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった、すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の作であった。それは神の字であって、その板に刻まれていた。主ご自身が自分の指で書かれたその板だったんですね。 19節、宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。もう主の怒りもそうですけど、モーセも本当に神様とその顔と顔を合わせて、その十戒のその板をいただいて帰ってきたのに、帰ってきてみると、なんと金の格子を作ってそこで踊って戯れて飲み食いしていた。もうその時に激しい怒りでですね、それをその板をもう砕いてしまった、粉々にしてしまったとありますね。20節、それから彼らが作った格子を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。もうすごいですね、その粉々にしたその水をイスラエル人に飲ませたということですね。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身、民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立って行く神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持ってと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。この言い方がですね、もう本当に人ごとのように、私が 悪かったんです、リーダーでありながら、こんなことを許してしまって、私が罪を犯しましたと言うかなと思ったら、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。ああ、こんな言い訳をするんだって思いますね。ですから私たちが悪いことをしたときは、本当にその責任を転嫁するのではなくって、ダビデのようにですね、私が罪を犯しました、罪を犯したのは私です、そのようにですね、正直に神様にもう本当に泣いて、もう胸を叩いてですね、そして悔い改めたら、今日さっき見たように思い直される神様がおられる、そのことを私たちはね、覚えておきたいと思います。私たちが罪を犯したときに、それを人のせいにしたり、言い訳したり、弁護したりするのではなくって、私が罪を犯しました、主を許してください、そして、私はあなたに従っていきたいのですと、その許しを請う私たちであるときに、主は本当に情け深い神様ですから、私たちのその犯した罪を私たちが悔い改めたら許してくださる、その経験をすることも、多くの人たちを導くときに本当に良い体験として私たちが証しすることができます。25節、モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので、敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとレビ族が皆彼のところに集まった。だから主につく者はこちらに来なさいと、そのように性別したときにですね、レビ族が皆彼のところに集まってきたということですね。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神、主はこうおせられる。おのおの腰に剣を帯、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日、民のうちおおよそ3000人が倒れた。主がですね、優しい神様、情け深い神様でもあるんですけれども、ここを許してはいけないという時にはやっぱり剣で殺す、 そのようなことを命令されます。ですから私たちはやっぱり主は主としてですね、あがめて、そして恐れかしこむ、その気持ちも持っていなければなりません。何でもかんでも許してくださる情け深い神様、そこに甘えることなく、主はこれはいけないことだとされたときには人を殺される、そのことも覚えて、私たちが本当に清い神様、愛をますます愛深くなり、また清さも清めていく、そういう私たちにならなければいけません。29節、そこでモーセは言った、あなた方はおのおのその子その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよ、主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。だから私たちがこのような立場になった時に、このもじもじするんではなくって、主が何を今望んでおられるか、主の御心は何であるかということを悟ってですね、主の御心通りに私たちが行うことができる一人一人になりたいと思います。30節、翌日になってモーセは民に言った、あなた方は大きな罪を犯した、それで今私は主のところに登っていく、多分あなた方の罪のためにあがなうことができるでしょう。ここでモーセがですね、本当に命がけで取りなしの祈りをするんですね。だこの私たちもこのモーセの国を挙げてのその取りなしの祈りをですね、ここから学びたいと思います。31節、そこでモーセは主のところに戻って申し上げた、ああこの民は大きな罪を犯してしまいました。自分たちのために金の神を作ったのです。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶いませんなら、どうかあなたがお書きになったあなたの書物から私の名を消し去ってください。ものすごいことをね、もう犠牲、自分の犠牲、を払うわけですよね。すると主はモーセに仰せられた、私に罪を犯した者は誰であれ、私の書物から消し去ろう。しかし今は行って、私があなたに告げた場所に民を導け、見よ、私の使いがあなたの前を行く、私の裁きの日に私が彼らの罪を裁く。こうして主は民を打たれた、アロンが作った子牛を彼らが礼拝したからである。だから主はですね、情け深い神様でもあるけれども、偶像を拝む、偶像を礼拝するということは、もう旧約聖書全部を見て、どんなに忌み嫌う行為であるかっていうことを私たちが知ることができます。で、私たちは日本人は特にそうですけれども、この偶像に対してこの曖昧な民族です。ですから、これもいい、あれもいい、イエス様もいいけれども、もうこの仏教もいいところもあるしみたいなね、そんな考えがあるんですけれども、旧約聖書を見るとはっきりしないといけないということですね。偶像はこの礼拝するものではないということ、断ち切らないといけないということをですね、私たちがここで学んでいかなければいけないと思います。で、あるおばあさんがですね、娘からの信仰をずっと聞いてたんですけれども、旧約聖書をずっとこう読んでいかれた時にですね、言われたんですよ。ああこの仏壇は良くないんですねって分かられたんですね。そして仏壇を焼く、そのことを実行されました。本当にですね、旧約聖書をずっと読んでいくと、あおばあさんでも分かられたんだなっていうことがね、すごく感動的でした。ですから私たちも本当に偶像に対してはもう断固とした姿勢で、イエス・キリストだけがその救いであるということ、そのことをしっかりと学んで、また周りの人たち、家族にも伝えていきたいと思います。では新約聖書の14章、ヨハネの福音書の14章に入っていきましょう。一節、あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさい。この私っていうのはイエス・キリストですね。 私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。このようにですね、イエス様が言っておられます。でこの私は一節がすごく心に響いているんですけれども、それはある政界があるときに2人の子供を預かってその政界に行ったんですね。そしてその時にお母さんは入院しておられて、自分が行きたいけど行けないから、その2人の子供をあなたに預けますから、連れて行ってくださいと言われて連れて行ったことがあるんですね。その時に私がその政界が始まる前にその牧師先生のところに行って、実はこうやってお母さん、この子たちのお母さんが入院しておられるので、私がこの子2人を預かってきたんです、なんかこの紙に御言葉をお願いしますって言ったらですね、もうその先生がもうさっとですね、この御言葉書かれたんですね。あなた方は心を騒がしてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと書かれたんですね。それでその言葉をその入院しているお母さんに渡したら、もうそのお母さんがその言葉が宝となってずっとそれをね持っておられる、そのことがありました。ですから私もこの言葉はもうすごく心に響いている言葉です。3節、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道はあなた方も知っています。トマスはイエスに言った、主よ、どこへいらっしゃるのか私たちには分かりません。どうしてその道が私たちに分かりましょう。イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。ですからもうこれはイエス様がもうすぐ十字架にかかられる、そのような時のイエス様が言われているその言葉です。でトマスはこう理性的な人で、ちゃんと自分でこう分からないと理解しない、そのような人だったので、このような質問をしたんですね。でイエス様は、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。もう分かるような分からないようなね、そのようなことを言われてるんですけれども、このトマスもよくそのことイエス様が言われたことが分からなかったけれども、私たちはもう天なる父なる神様、御子イエス・キリスト、聖霊様が一心同体であることを私たちは知っています。で8節で、ピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。もう本当にですね、イエス様はずっと一緒に生活しながらずっと神の国を伝えていったけれども、まだこんな質問をする、それが私たちでもあるんですけれども、本当にイエス様がもうすぐ十字架にかかって死なれるという時に、だんだんご自分のことを明らかにしておられるんですけれども、まだトーマスにしてもピリポにしてもよくわからない、イエス様が言っておられることがわからない、そのような状態です。それがまた私たちでもあるとも思います。で10節に、私が父におり父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。 とあります。いつもイエス様は時を考えておられて、いつも天の父なる神様に今がその時ですか、もう少し待っている時ですかとですね、その時をいつも天の父なる神様と話しながらことを行って行かれました。そして私のうちにおられる父がご自分の技をしておられるのです。私が父におり父が私におられると私が言うのを信じなさい。さもなければ技によって信じなさい。ですから私たちはこの理性で考えようとするとこの霊の世界っていうのはですねあまりよくわからない、そのことがあるんですね。だけれどもこの霊で言われたその言葉をアーメンと、わからないけれどもアーメンとそのようにまず受け入れる。そして聖霊様が働いてくださってその意味がよくわかるように後から主がしてくださるんですね。ですからまず最初からこう理性的に科学的に分かろうとするともう霊の世界を話されるときは分からないということがありますね。この第一コリント2章の14節を読みますとよく表現されています。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それらはその人には愚かなことであり理解することができないのです。御霊に属することは御霊によって判断するものだからです。本当にそうなんですね。こう御霊でこう分かるようにさせてくださっているのを理性で判断しようとするとなんか愚かなことの、もうなんか能率的効率的でない、そのように判断してしまうんですね。だから私たちは御霊に属することは御霊によって判断する。だから一応受け入れるアーメンと言ってそれの言葉を受け入れていると後からもうよく分かるように聖霊様が働いてくださる、そういう体験を私たちはよくします。そして技によって信じなさいということもよく言われるんですよね。私が言っていることが信用できないんだったらこの絶対医者ではもう癒されない、そして、もう普通の人間の人にはとても癒されないようなそんな病が、耳の聞こえない人、目が見えない人、口が聞けない人、そういう人たちをどんどんこうイエス様が言葉一つで癒されよ、清くなれみたいな感じでですねどんどん癒されていく、これはもうメシアでなければできないと言われていたそのことをイエス様がしていかれる、その技によって信じなさいとよくイエス様は言われます。12節、まことにまことにあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。このようなことも今実際に起こっています。また私はあなた方が私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。私の名ってイエスの御名によって癒されよですね、イエスの御名によってっていうそれをつけると何でもこの求めることをしてくださると、そしてそれが栄光、主が栄光を受けてくださるそのことになりますということです。ね、14節、あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら私はそれをしましょう。ですからいつもイエス様の御名によってお祈りします。イエス様の御名によって癒されよ、イエス様の御名によってっていうふうにしてですね、そのイエス様の御名を使うときに、それが成就します。もしあなた方が私を愛するならあなた方は私の戒めを守るはずです。私たちはそうですね、実会はとても行うのに難しいかなと思うけれども、1から4の戒めは神様を愛しなさいということ、これはもう本当に難しいことではありません。当然私たちが守ることができるその戒めです。 私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。ですからこれが聖霊様ですよね。そしてこの下のところにですね、ギリシャ語パラクレトスっていうふうに書いてあるんですけれども、このそばにいつもいて、その呼ばれたものという取りなしてくださる人っていう意味なんですけれども、今この聖霊様がおられるので、私たちがいろんなことをするときに聖霊様がしてくださる、そのことを体験しています。17節、その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。もう私たちのこの心、聖霊の宮と呼んでくださっている、もうそのことを本当に感じます。もう聖霊様が共にいてくださって、いろんな困難に遭うときも聖霊様助けてください、そのようにしてするときに本当に聖霊様が何を語ったらいいかということもこの言葉で載せてくださるし、本当に良き助け主です。18節、私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです。今しばらくで世はもう私を見なくなります。しかしあなた方は私を見ます。私が生きるのであなた方も生きるからです。その日には私が父におり、あなた方が私におり、私があなた方におることがあなた方に分かります。一心同体ですよね。私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛する人です。私を愛する人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身を彼に表します。ですから本当に私たちが聖霊様と一緒に歩くときに、聖霊様が私たちができないことをできるようにしてくださいます。節、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。思い起こさせてくださる良き神様です。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。これもですね、私たちこの今不安な世の中、もう本当に悪がはびこっていて、人間がこんな悪いことをするのかっていうような、もう本当に残虐なことが平気で行われている、それを見ますけれども、イエス様が私の平安をこう与えますと言ってくださってますね。だから私たちが今こそですね、イエス様、イエス様の平安、シャローム、シャローム、シャロームと言ってですね、イエス様の平安をいただきながら、そして、あなた方は心を騒がしてはなりません。この一節のところでも、あなた方は心を騒がしてはなりませんと言われてますけれども、本当に今こそですね、イエス様のシャロームを受け取って、そして、心を騒がせない、そしてこの恐れない私たちにしてくださいと、そのようにして私たちがこの光となって、そしてイエス様の光を照らされて、でそれをこの暗闇の中にいる人たちにその光をこう反射していくような、そして私たちが清さと愛を求めていくときに、この本当にこの堕落したその世の中にあって、みんながこの光の中にこう入っていく来たいと思うし、また清さの中、愛の中にこう入りたいと思うような、そのような私たちに今聖霊様が作り変えてくださっていると思います。ですから私たちにも不安や恐れやいろんな災難、そんなことは起こっていますけれども、私たちがそういうことが起こってても、 イエス様のシャロームをいただき、また心を騒がせてはならない、また恐れてはならないと言っておられる、その言葉をしっかりと握って、イエス様あなたについていきます、あなたの清さとあなたの愛の中に入れて私たちを守り導いてください、そして人々にこの影響を及ぼすほどの私たちクリスチャンとなるように、そしてイエス様がこの世には患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はもうすでに世に勝ったのですと勝利の宣言をしておられるように、私たちもいろんな困難患難あるんですけれども、結果は勝利、結果は勝利、その道を歩いていくことができるんだっていう、その確信を持ってですね、多くの悩める人たち、また本当に心に傷を持って傷んでいる人たちに寄り添うことができるような、私たちに今作り変えてくださっている、そのことを本当にイエス様に感謝いたします。それでは祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、イエス様感謝します。今日本当に大事なことを主が教えてくださってありがとうございます。足りない私たちでありますけれども、私たちを聖霊の宮と言ってくださり、いつも聖霊様が助けてくださる良き神様と共に今歩いていっている、その幸せをありがとうございます。今キム・ヨシュルン先生は愛媛の内子で、土井義和さんの葬儀のために行っておられますけれども、そこに集っておられる方々一人一人が主をイエス様の愛に触れられて、そして本当に福音がそこのに流れていっている、イエス様の愛が流れていっていることをありがとうございます。キム・ヨシュルン先生を大きな大きな国を動かす器として今用いてくださっていることを主をありがとうございます。今日最終便で帰ってこられますけれども、主を行きも帰りも主が守ってくださっていることをありがとうございます。ハレルヤ。またこの良き助け手のマリア先生を元気でこの助け手としてそばに置いてくださっていることを主をありがとうございます。主を感謝します、感謝します。すべてを感謝してイエス様のお名前によって祝福します。アーメン。主を感謝します。